私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。ユダヤのことわざの一つに、半分本当は全部嘘というのがあります。これを読んだときに思わず笑ってしまいました。これは多分真実だろうなと思うのです。半分本当は全部嘘という、私たちは会話の中でそれ本当というのが聞くことがあります。するとあるときは、半分本当というふうに答えるときもあります。しかしそのときを振り返ってみると大概は全部嘘です。それは本当って自分が本当にしたいっていうこと気持ちがあるからだというふうに思うのです。自分の希望や自分の観測やそれを本当にしたい場合が多い。だから私たちは半分本当っていうふうに言うのではないかなと思います。たとえそれが嘘であっても本当にしたいという、そういう意味、また本当にしたいという願うから真理を曲げてしまう、そのようなことをしてはならないと思うのです。私たちには実は半分本当というような自分勝手さがあります。しかしユダヤのことわざの意味は真理に半分ってものはないんだ、真理は真理で嘘は嘘でどっちかしかない、そんなに半分本当にしてみても嘘は嘘だという、そのことを教えているように思うのです。ところが私たちの生活は真理は真理嘘は嘘という生き方がなかなかできません。むしろ真理を曖昧にして生きています。なぜなら真理のままでは生きていけない辛さというのがあるからです。そこには厳しさがあります。真理を告げられる者は余裕を持っていない、それぐらい私たちの生活は曖昧というのが多いのかもしれないと思うのです。本当のことを避けているってこともあるかもしれません。嘘の方が心地よい、そういう生き方をしているかもしれない。だからこそイエス様の御言葉を私たちは受け取らねばならないのです。イエス・キリストの言葉の中に半分本当っていうのはありえません。真理は真理としてある時は厳しくイエス・キリストは御言葉を語ります。それをごまかさずに受け取ることが私たちの信仰だというふうに思うのです。イエス様は真理を洗礼によって私たちに伝えると言われています。私たちが日常生活において与えられる御言葉も聖霊によって伝えられたイエス様の真理そのものだ。生活の厳しさの中に半分本当っていうのはなく、真理は真理、それに従っていくときに本当の道が見えてくるのかもしれないと思うのです。今日の聖書を見てみますと、今日は三位一体主日の御言葉です。この主日に語られる御言葉は真理の霊が来るということです。その霊が来ると弟子たちに真理を告げ、真理へと導くというふうにイエス様は語られています。これは大変重要なイエス様の御言葉の一つです。なぜならイエス様にはまだ語り明かしておきたい真理がたくさん残っていたと思うのです。しかし全てを語ってしまうとそれに弟子たちは耐えられない、耐えられないとイエス様はおっしゃるのです。今この十字架の死を目の前にしてこれだけは言っておきたい、それに絞られた、それが今日の真理の霊がやってくるという御言葉になっています。すなわち聖霊が真理を明らかにする、全てを明らかにする、それをよく覚えていなさいということなのでしょう。その聖霊の働きについてはイエス様はこのようにおっしゃっています。あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる、その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げる。つまり聖霊というのは勝手に話し勝手に行うのではないというのです。聖霊の働きはイエス様から聞いたことを伝えるのだ、そうイエス様はおっしゃっているのです。 イエス様はどの時代にあっても聖霊によって真理へと導いてくださる、その御言葉を聖霊に託すとおっしゃっています。その真理とはイエス様による啓示であり、命の約束でもあるのです。聖霊はこのイエス様の命の約束を時代を超えて、そしてその時代の状況の中で時代に沿ってより深く理解させ、イエス様の与える命を真理より具体的に示す、そういうふうに言われています。つまり私たちには毎日聖霊によって導かれて生きているということを覚えていなさいということでしょう。そして養われているのです。その聖霊に嘘はなく、イエス様の真理をあるときは厳しく、あるときは優しく伝え続けている、そういうふうに教えてくれるのです。だからこそ今日の三位一体主日はとっても大切な主日です。私たちは神様を見ることもイエス様を見ることもできない、しかし全てのことは聖霊が教えてくださっている。この三つが私たちの救いのために一つになって働く、そのことを今日は覚えていよう、そのことかもしれません。私たちの元からまた一人の大切な牧師を天に送りました。私たちの本当に敬愛した石橋幸雄先生が先週のペンテコステの夜に心不全のため天に召されて行かれました。87歳でした。くしくも大江教会の牧師館がこう解体される、実は先生が熊本に来て一番最初に宿泊されたのは大江教会の牧師館、どこにも行くことができなかったので宇都宮先生のところを訪ねた、そしてその牧師館に泊まったのが熊本の最初の一夜だったと本には書いてありました。不思議な出会いがあるもんだなというふうにも思います。そして石橋先生らしいと思ったのはペンテコステの夜に昇天されたという、実は石橋先生っていうのは聖霊論というのを、バークレーの聖霊論の翻訳をしておられます。教会に大切なのはたった一つ聖霊だということをよく言っておられたのです。石橋先生といえば最後まで生きることに集中し、病と戦い、神様に与えられた人生を生き切るという、そういう人生を示された先生でした。若い頃に確か4回ほど死の淵をさまよっておられます。一番は結核で自分の死を覚悟されます。薬のない時代でしたから、先生は私に結核はどうやって治すか知ってるか言われた時に、分かりません、薬がなかったから自分は吐血した血を飲んで治した、そういう話をされていました。それで本当に治るのかなと私は思いながら聞いてましたが、しかし何もない時代、もしかすると吐いた血を飲めば、治るかもしれない、その一点にかけたのだという、そういう話を聞きながら、この生命に対する強靭なというか、その思いを汲み取ることができたのです。この石橋先生というのは本当に何にも動じない人でした。そして何を聞いても答えがある先生で、そして一つの筋が通って、一つの筋が通って石橋流の筋なんですね。それおかしいだろうと思うんですけど、何か必ず答えを持っておられるんですね。そして一つ筋が通ってるんですね。でおかしいだろうっていうのは、毎日うどんが好きで食べておられたお店を連れてるんですけど、毎日ここのうどんが日本一だって言ってたんですね。明日も日本一、じゃあ先生次も日本一でしょって言ったら、そうだっつってですね、おかしいけどなんとなく説得力があるんですよね。初めて出会うのが日本一でいいだろうって言われたら、そりゃそうですねと思いながら聞いておりました。でいつも未来から過去を見ているという先生でした。そのことはとにかく自信にみなぎっており、そして石橋流の信仰の答えをいつも私たちに教えてくれたんです。その先生が全ては聖霊というふうにおっしゃっていました。教会も伝道も交わりも聖霊がなくしてはいけないんだ、で聖霊が満ち溢れるように祈るのが教会の務めだ、ルーテル教会は絶対滅びるって言ってました それは皆が聖霊を求めて祈ってる姿を見たことがないので、ルーテル教会は潰れると。だから君もルーテル教会考えた方がいいよって、それが5年前に話だったんですね。まあ、いや先生、ルーテル教会潰れるんでしょうかって、潰れない方法はただ一つ、聖霊を求めることしかない。まあ、それが先生の お言葉だったのかなと思います。で、聖霊のない教会ばっかりだからルーテル教会が伸びないし潰れていくんだ、それはいけない、人間のことばっかりに振り回されて聖霊がない、そこにやっぱり原点を見出していけという先生の励ましだったんだろうというふうに思います。で、今回の葬儀ではその先生の葬儀ですから2つの聖霊の働きっていうのを見せていただきました。一つは先生の昇天された方を、電話で受けたんですけども、その時の出来事です。石橋先生の長男とは私は九州学院で3年間同級生で、先生が引退されて、7年間ですかね、増田で引退後に伝道、もう一度伝道されるんですけど、その時ちょうど徳山にいましたので、先生を送り迎えしながらよく話を聞いたり、いろいろ温泉にお連れしたりして、で彼が言うには、多分自分と重ね合わせていたんじゃないか、息子にできない分舘野に何かしてあげたんじゃないか、そういうふうに彼は言ってました。ですから先生の遺言で、自分の葬儀を全て舘野に託してやるから、何かあったら舘野にすぐ電話しろというのが遺言だったそうです。ですから雪成さんから電話をいただいたのは、先生が亡くなったのが19時50分、電話を受けたのが19時54分だったんですね。で、電話で父が今昇天しました、僕は全然覚えてないんですけど、その時に僕はニコニコと笑いながら、それは良かったねって言ったっていうんですね。全然記憶にありません。はい、それは良かったねって君は言ったんだっつって、葬儀の最後の挨拶の時にも言ってたんですね。で、普通聞くとですね、人が亡くなってそれは良かったねはないだろうっつってそういうことなんだと思うんです。でも雪成君はですね、その一言で自分は救われたって言ったんですね。でなぜかというと、自分の父がですね、牧師してて、その家にもう何百回葬式したかわからないけど、亡くなった連絡をこう受けるたびに、それは良かったなって言ってたっつって、でその言葉をまさかあなたの口から聞くとは思わなかった。でその瞬間に父のことがフラッシュバックされて、それは良かったね、それは天国に行くんだから一番素晴らしいことなんだという父が言ってたことを思い出した。その一言で自分は救われたっていう挨拶をしていまして、自分は記憶がないですから、多分これは聖霊が私を通して彼に語ってくれたんだろうなというふうに思っています。もう一つは、先生は10月に倒れて、そしてその後11月にノロウイルスに感染されて、そこからも意識がなくなっていくんですね。話すこともできなくなったんですね。でそれから生き抜いてですね、5月までですね、寝たまま生き抜いていかれるんですが、最後にですね、もう血圧がどんどん下がってきたので、一番、大好きな、ところに連れて行こうと病院の先生と相談されて、で許可して救急車でルーテルホームに行かれたんですね。で先生が倒れて2日後が先生が説教する当番だったので、倒れた時に先生が、自分はあさってルーテルホームで説教せんとあかんですね、それができないのが一番の心残りっつって、説教の原稿は残っていたんですね。で多分悔いが残らないようにということでしょう、ルーテルホームに、連れて行かれたんですね。救急車でもう点滴を打ちながら、酸素吸入をしながらですね。で先生にお世話になったおじいちゃんおばあちゃんたちがみんなホールに集まってきて、先生に言葉をかけるんですね。実はその DVD が葬儀の一番最後に流れたんですね。で先生の大好きだった足跡っていう歌と、あと千の風になってを、歌いながらですね。でその様子がですね、 こうおじいちゃんおばあちゃんたちがこうずっと囲んで先生にですね声をかけていくですね。で見てた僕らはこう見ながら、あ次にあの人たちがみんな行くんだろうなっつってまさあこれ天国そのものかもしれないって、あの横に松本義信先生がいたので笑いながら見てたんですね。で最後賛美歌をですねみんなで歌ってたんですね。でまあもうこれで1時間しかも時間ダメだっていうことで、最後に石橋先生も意識も何も なかったんだと思うんですけど、施設長がですね、先生最後に一言なんか言ってくださいよって声かけたんですね。そしたらですね目をパッと開かれて最後にですねありがとうって言われたんですね。これが最後で、11月から何も喋ることができなかったんですけど、最後にみんなありがとうっつって、そしてそれからもう1週間後に亡くなるんですね。あこれも一つの聖霊の働きだなですね。もう一生懸命みんなで賛美歌を歌って、そして声をかけてですね、それに対して答えて、まあ、自分は先に神様のもとに行くですね、みんなのことを待ってるからという、まあ、そういう思いがありがとうという言葉になったんだろうなと思います。そしてそのありがとうに送られて先生は天に旅立って行かれたなと思います。まあ、先生が好きだった言葉はですね、グッバイっていうのが一番好きだったんですね。何でもグッバイですね。でまたねっていうのもグッバイなんですね。だからじいちゃんまたね、ばあちゃんまたねって本があると思うんですけど、で先生なんでグッバイ好きなんですかって一回聞いた時に、お前は英語が本当にできないやつだなって、そうかなって、さよならじゃないんですかって言ったら、そう訳すからダメなんだっつって、グッバイっていうのはゴッドバイなんだって、神が共にいるっていう、そういう訳しかないとダメだよっつって怒られたんですね。ああそうか、神が共にいるという、それが、まあ、私たちにとって一番大切だし、それを教えてくれるのがやっぱ聖霊の働きだなというふうに思います。ですからみんな葬式の最後は先生に対してグッバイっつって送り出した、それが一番印象深いお葬式だったなと思います。聖霊っていうのはイエス様の御言葉を伝えています。今この時に必要なイエス様の言葉を伝えてくれるのです。神様が共にいる、それも葬儀の時の一番の大切な御言葉でしょう。ある時は厳しく、ある時は優しく御言葉を伝えてくれる。その御言葉は聖霊の勝手なおしゃべりではなく、イエス様が言われたそのものを私たちに伝えてくれるのです。本当は本当、嘘は嘘として真理を語り続けていくのが聖霊の働きです。しかしその言葉には命があります。この命をごまかさないことが信仰だというふうに思うのです。与えられた人生を一生懸命最後まで信仰に従って生きていく。自分にとっては厳しいこともあるし、苦しいこともありますが、しかしそういう時には聖霊が私たちに常にイエス様の御言葉を語り続けていく。私たちの命にイエス様は無関心でいられないから常に共にいて語り続ける。そのことを私たちは感謝して今週1週間も過ごしていきたいと思います。父なる神となり、子なるキリストとなり、聖霊となって神様の心を伝えるものが私たちに確実にここにある。そのことを覚えて祈りつつ、聖霊と共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は三位一体主日を私たちは与えられ、この礼拝を守っています。どうか、父と子と聖霊によって私たちの救いの道が示されていることを信じ、そのことに従っていくことができる信仰を与えてください。三位一体の神様が私たちと共にあって、私たちを導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。